いさい始まりましたオリジンチャンプル9月27日アイビンド、はい、オリジンチャンプルがスタートしました、本日のお相手は私奈良さん丸お疲れ様でした。荒垣信也と、
はい、劇団勢の秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。今日は役場に似たのが座ってますけど、
今日は役場、あ、ちゃんと見えてますね。よかった。まだ
役場君ですかね。
と役場でお送りしたいします。
お願いします。
はい、
いや
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。舞台終わりましたね。
はい、
730というね、手だこ演劇祭ですか、先日来たエッサル先日の同日月で、チームスポーツジャンブルさん、劇団大勢、はい、FEC さんという形でね、はい、手だこ演劇祭が無事、はい、まあ、終わったということで、私たちがやったのが、まあ、あれですな、730
ちょうど真ん中の日程でした ね、中日といいますか、はい、
ただね730無事に終わりましたよ。ただ今回楽しめなかった。
なんで？
なんかね、手だこ演劇祭ってこれ裏トークで言うと、はい、ケータリングがすごい充実してるもう鬼のように充実してるんですよ。
去年が、まあ、いつもは、まあ、もっと裏を言えば、まあ、尾瀬公演の時って、まあ、自分たちで制作もやって自分たちでいろいろやってるからね、まあ、ケータリングの予算もある程度決まってたりとかするのでね、まあ、
ちびっとお菓子とね、
なるべくの量と質っていうこのギリギリなとこを攻めるんだけども、まあ、去年初めて手だこ演劇祭が開催された時、まあ、手だこホールが10周年っていうこともあって、はい、こういう、まあ、ケータリングだったりとかこう制作系の準備とかを向こうがやってくれたんですね。でもとっても豪華で、もうこんなになんかこうなんつうんだ、呼ばれたというかお仕事で呼ばれて舞台ができるんだっていうね、テンションの上がり具合だったんですけど、
分かりやすく言うとですね、冷蔵庫に6種類ぐらいの飲み物が常に満タンで入ってるんですよ。すごくないですか。プラス
なんでまだ紹介してないゲストに向けて話すんですか
それにプラスなんかねラーメンとかも置いてある、
カップラーメンとかね、
弁当と一緒に食べてください。
はい、
あとなんかすんごいいっぱい種類の多いおやつですか、
まあ、ケータリングですね、うん、
それが今回前日 夜9時半ぐらいから仕込みして、その辺12時までやって、ね、
はい、
で次の日ね朝から入ってもうずっとね本番まで時間なかったんですよ。パタパタして
すごかったっすね。
手繰り早ってゲネやってもう終わったらすぐ本番だったんですよ。もう休憩が1時間もないぐらいだったんで、
だそれこそ会場してから、まあ、5時会場で5時15分からトークライブって感じだったんですけど、5時半ぐらいまで
早回しして
台本読んでましたからね、役者のメンバーは。
もうだから夜の弁当も食べてないし、もう冷蔵庫の1回しか開けてない今回なんかそれがとってもよ
心残りというか、
それがとっても心残り、もっと開けとけばよかった貧乏症だからさ、もっと開けとけばよかったラーメンもなんなら持って帰ればよかったよまあまあでも、ね、
唯一のね心残りあそこということで、ね、
そう唯一の心残りがそこ
だから、でもう久々にまあ、きついというか9時半に入って、まあ他の時に比べたら、まあ、大道具の立て込み自体はそんなにな
かったからまだよかったん
で、
うん、
でまあ、朝も、ね、8時入りだったんだけど、まあ、ある程度進んだんで9時半入りとかで、まあまあ8時でやってくれてるメンバーもいましたけど、うん、でワンシチュエーションって言って一つのシーンから動かないから、うん、はいはい、バータリとかテクリハもそんなにかかんないかなと思ったら、うん、でゲネプロいざやってみたら結構ギリギリまでやっていたので、
ね、いや
本番中誰か寝るんじゃないかなってちょっと本当に不安だった。
あのね、これも裏トークパート2なんですけど、はい、あの津谷君が俺と火曜田さんの、
はい、
緊迫シーンで後ろにいたからすごくもうやばかったおいっつったけどお前あんな緊迫するシーンでなんだお前はっつったけど、
国吉さんのあの熱い思いを語ってるとこ、そうそう、時に
ギマさんは後ろで
うとうとしてた
ずっと睨んだ顔で見てるはずなのに、もうずっと眠気をね我慢してる目になってたみたいな、
まあ、緊迫感はお客さんには伝わりますよね、きっと、ね、眠らないようにっていう緊迫感は、眠らないと思いますもん、それあの人すごいなんかガチな演技してるなと思って、うん、
でも本当にね、730今回携われてよかったなと思って、あの先に紹介しようも
あ、はい、
一緒に話しててね、あの今回ゲストさんが来ておられます、はい、もう木曜日ジンジャンプルのゲストって言ったらこの方ですよね。
いやそんな結構来てる、結構来てるよ。
意外に僕ら ゲストそんな来ないんですよ。
後藤明かこの人かぐらいじゃないですか。
そうそう、この人かぐらい。一度、まあ、紹介しましょうね。はい、はい、今週のゲストはこの方です。
はい、スタジオパフォの西平志郎です。
はい、安定のシロ君が
やった、準レギュラーだったんだ。
シロ君がもう来たってことは、あの問題、
まあ、そういう時期ですよ、ね、
そういう時期
ですそういう時期です。何もない時にもさっき来ましたけど、結婚報告とかで来るとかないでしょ。
ないない、
ないですよね、
うん、呼ぶ要素したら普通に
ねえ、うん、話せ公共で話せ。
でもそれはおいおいね、いっぱい話を聞くとして、シロ君730って知ってました？
いや全然わかんないですよね。
あ、本当。
今 30?
1?2?
じゃあ生まれる前では、
生まれる前だね。86年生まれ、
86年前、
はいはい、僕のと生まれた年なんですよ、ちょうど、うん、730がやったのが、ね、1978年の7月30日なんですけど、
生まれてはいないですよね、うん、
生まれる3ヶ月前ぐらいに起こった出来事ですね。
あ、うん、まあ、右から右から左へか、
人は右、
車は左。え、
ギリドルってことですか、じゃあ深夜さん。
違う、
これは1972年に復帰してるから、それはもっと 7年前かな。で、そっから
親が子供の頃ドルだったよね。
まあ、そう、
まあまあ、
そうだね、
そうだね、うん、そうです、そうです、
まあそんなに深夜さん上じゃない
。そんなにじゃないぞ、あの間違いないでね、お願いします。
そっかそっか、
一応遠慮がちには聞いてたけどね。あれ深夜さんドル、
ギリドルかなと思って。
ギリドル
ギリドルじゃない
な、アイドルギリギリみたいな。
だからアイドルギリギリみたいな感じじゃないですか。あ、そうか、73までじゃあそんなにね、あれなんですね。まあまあ本当に実際にいた方がいて、うんうんうん、あの世界初を、世界で初めての方式を、この久高さんって方がいるんですけど、今回トークショーも出たんですけど、この方がまあ作った考案したので、まあ、8時間で、沖縄県、まあ、離島も含めてですね、全域を、右から左に変えたと。うん、これは本当すごいことなんですよ。あの、まあ、要は表示とかも全部変えないといけないんですよ。あと矢印ね、あのほら、あの交通30キロとか書いてるんですよ、ね、あん
なのとか右折左折とか、うん、
右折車線左折車線
言ってなかったですけど、左折
車線すごいですよね。福高さんも、まあ、来られててね、うん、あ、すごい熱い方でしたね、
うん、まあ、実際ね、まあ、今のシロ君みたいに730ってみたいな、まあ、知ってはいるけど実際はっていう人のために、まあ、あの今回当日パンフを、うんうんうん、あのオーバータイムスで、はいはい、あの有名な大城先生に書いていただいたのと、はいはいはい、あと、まあ、トークショーをしようということで、まあ、ガチユンの国中さんと、うん、実際にこの730をの、まあ、計画した久高さんにしてもらって、はいはい、やっぱでもやってもらったのがちょうど、うん、まあ、なんて言うんだろう、その後に、まあ、ちゃんと舞台があるじゃないですか、うん、で深夜さんとか、まあ、役者メンバーが、まあ、ちょっとした説明ゼリフみたいになったところがやっぱ、うんうん、あ、さっき聞いたやつこれだとか、うんうんうん、っていう中ではあるので、やっぱ聞いてたらトークショーやって正解だったなと思って。
あ、なるほどね、
うん、やっぱあの舞台だけってなるとちょっと一発で理解するのは、うんうん、難しかったかなっていう、は
いはいはい、アフタートークじゃない、ないんだ、トークショーから。
そうそうそう、トークショー、
あー、すごい新しいね、
客入れしてる時か、
うん、ですね、17時か、まあ、一応いつもね30分前会場だったんだけど、まあ、手田公演劇祭は1時間前会場だったんで、そ、ね、まあ、それもあるんで、うん、まあ、先にやろうっていうことで。
なるほど、
来年はまたありますかね。
そうですね、また呼ばれるかっていうところではありますけどね、
どうなんですかね、
裏側の裏側の話、
そうですね、本当に手田公演劇祭でもね、俺前もね、この向こうの方とお話しした時に、沖縄県内もっとね、いろんなジャンルのね、
うんうんうん、
エンターテインメントいるから、
うん、
俺本当あのミュージカルとか全然ありだと思うんですけどね、
1個ぐらいね、うん、
そのストリートプレイと、うん、まあまあまあまあ言っても、そっか、ストリート
プレイでも FEC さんがちょっと、まあ、
う
ん、
まあお笑いコント、
コントというかね、
でスポジャンが、まあ、あれですよね、時代盾も入れた、
盾っぽいですもんね、うん、
まあ、スポジャンさんも歌ってはいるので、まあ、ちょっとミュージカルとはジャンルが歌劇みたいな感じになるのかな、盾やって一応歌ってはいるけど、ありものの歌だったかな、
あ、なるほど、
ってちょっと聞いたことありますね。
あ、そうか、じゃあそうか、シンプルなストレートプレートのなんかぐらいだった
ぐらいですね、もう本当に現代劇というか、ああいう感じなのは、うちら、うん、まあ、劇団大勢だけかなっていう、う
ん
う
ん
う
ん、でも本当にね、 あってもいいかもしれないですよね、なんか1時間尺でさ、
うん、
3団体だけじゃなくて、
うん、
1時間尺でも ね、バンバンバンバンやっていくみたいな
大道具買えない大道具買えない、もう道具と照明はこれって、
これ、
これ3日間これ、
うん、あとはもうこの中で遊んで
やりたい人
でもなんかそんぐらいなんかほらいろんなのを見せてな方がなんか俺は面白いなと思う、
なんか日付変更線の超でっかい版みたいな、
まあまあそうだね
鮮明かける4回とかね5回とかになったら、
うん、でもなんか違う劇団さんと、コラボしたのを提案するとか、それ、まあ、これも話したんだけど、例えば、スポジャンさんと組むのがうちな芝居とかね、
あ
例えば俺たちと組むのが、まあ、真っ白くなんかとやってみたいにミュージカルとか、FEC さんが組むのが、まあ、同じお笑いでもいいさね、
うん
逆にね、なんかこういろんな色が今度やるときまた見たいなと思いますけどね、
完全ミックスじゃないですけど、うんまあ、これこそ日付変更戦じゃないですけど、もうこの3団体プラスね、はい、他の団体とかももっとぐちゃ混ぜにしてやってもいいのかなっていう、う
んね、30分ぐらいのでもね、うん、1本は作ってみたいですよね、うん、このメンバーでね、
何か TSJ さんとか FEC さんとやることってほとんどないじゃないですか、
ないね、
うん、しかもそれをね例えば1時間でもがっつり芝居ってないので、うん、なんかどんなやつをやるのかで、今回 TSJ さんがオーディションだったじゃないですか、うんうんうん、私最初日程見ないで受けようかって思ったら、あ、テダコ演劇祭だと思って
そんな受けれるんだ
そ
んな、
そうなんか
いいんだ、秋山さん受けれるぐらいなんだ
どういうことどういうこと、
俺も受けたいと思ったことあるけど多分動かないんですよね、体がね、やっぱり
秋さんだって今回のちょっと膝やばそうでしたもんね、ずっと
激しいよ、
あの TSJ さんのはもう激
しいよ、
だって今回さ、あのゲネが終わってフラフラしてる時に何もないところで膝が外れそうなって
どういうこと、何もないところで膝外れ
る、ダメ出し中にずっと膝さすってるから、
いやギリドルだもの
どっち、
はい、まあ、でも、あの、本当楽しかったです、はい、本当にご来場いただいて、皆様ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
あの来年再来年とねまた盛り上がってくれたらね、うんうんうん、
はい、
でまた先ほども出ましたけど、また今年も日付変更戦がいよいよスタートしますということで、
はい、
うん、今年も豊富なメンバー揃いましたよね、
そうですね、新メンバーでいうと、まあ、フリーでやってるメンバーも結構あの、ね、三宅忠隆くんとか城間夢乃ちゃんとかで、今回あのパホブの塩平
系、そうだ、ちゃん系が、
ちゃん系が
初参戦ですよ
初で、
ね、意外と初です、
意外と、
うん、なんか一緒にやりたいって言ってか、なんか一本ぐらい一緒の作品やろうかなと思ってるんですけどね、どうなんですかね、
どういう系ですか、
やっぱラブストーリーは突
然ラブストーリー突然に
いや俺前のほらやったじゃん、なんだっけ向こうで電波堂で、
あの白たちがやったやつ、京楽さんが書いたやつ、ラジオ君のそばにラジオ、なんで自分が出てこない
んだっけ
君のそばにラジオを見て、はいはい、あ、こういうね、やっぱラブストーリーっていいなと思ったんですよ、
うん、後ろからこうやって女の子たちが、
そっちの枠なの、そっちじゃなくてそっかイケメン枠
なんだ、俺じゃダメかって言いたい人でしょ
一生に一度は言ってみたい、
俺じゃダメかって
俺告白して振られるときにそれは言ったことあるけど、ね、俺じゃダメだダメだね言われて、ね、
ダメだから断ったんでしょ振った女の子ポカーンじゃないですか
いやでも俺の中でこれは最後の切り札として言ってるけど、これでもダメなんだって思ったらね、それはもうダメなんだって、ね、
もう一回ちょっとあがいてみたら
な、なんで俺じゃダメなのかみたいな、
ね、なるほどね、うん、理由を知りたかった、
理由それそうですよ、生きてるんだもん
壮大だな、なるほどね、
はい、
まあ、どんな日付だから今年も、うん、全部で40人かな、
全部で40いますか、
一応、まね、ちょこちょこキャストも決まって、一応今日ある程度稽古スケジュール流して、
はい、
まだ決まってないメンバーもいますので、ね、どうなるやら、
どうなるやらだな、
うん、
本当にどうなるやらだ、
もうねスケジュール見るのが怖いわけさ、
大変そうだね、
そう、なんか大変っていうかできない日が多くなるっていうのを分かってるわけ、最初からこの人ここの日を本番あるからとかっていう、なんかこの現実に表で目の当たりにするのが嫌で、本当にギリギリまでこうやって見ないってしてるんだけど、ね、さすがにそういうわけにもいかないのでね、はい、始まりますよ、
シロ君は最初の1年目でしたっけ、出たの
2年目
あれ2年目なんだ、
3年目、
1年目じゃなかった、
いや一番最初は出てないです、
あのルーラーなんかとルーカー
なんかと、ね、そうそうそう、
なんか
いや一回お客さんとして見たかな、
高校生と一緒になんかねピエロみたいなやつよね、
そうそうそうそう、
一発目やった時はそんなに仲良くなかった、
待って
多分あれじゃない、それこそ留学から帰ってきた年って、まあ、 見て、
こんなのやってるんだ沖縄、
次の年ぐらいにパフォやったんじゃない、
そうだっけ、
そう
ぐらいだったと思います。
そうかそうかそうか、
あ、じゃあまだそんな何回目かだったんだ、
今年6年目で、あ、まあ、シローなんかが出た
のは5年目、俺たちが5年目だから、じゃあ
3年目2年目とかそれぐらいですね、一作品だけね、
超前だよね、
結構前ですね、
結構前ですよ、
そうだよね、あの時だってシロー君から歌も踊りも封印してなかった、踊ったっけあれ、
いやもうちょっと
踊ってない
の、ちょっと右足出すぐらい
みんな出してる
よ、そうだよ、ね、
みんな出してるよ、
そのぐらいだったな、
なんかあれですよね、ピエロのメイクして、
そうそうそうそう、
でなんか女の子たち4人閉じ込めて、
なんかそう
言い方
ホラー映画のそうみたいな感じの、
そうでなんか、うん、誰を選んだらなんかその人が消えるみたいな、
う
ん
う
ん、
あ、そうだそうだ、
殺すやつ、
そうそう、誰を助けてみたいな、でも、うんうんうん、誰かを助けたらこの人が消えるとか、なんかこういう人間のこの自分が助かるか人を助けるかみたいな、このなんか、
う
ん
う
ん、
すごいまとめてくださってそういう話だった、
そうだったよ、
だったよ、
だって俺覚えてるもん、 なっちゃんシロ君だから会ってたんだよ、あの役、
一応ちょっとね、なんか喋りか、なんか音楽がずっと流れてて、うん、なんかちょっとマントヒラヒラさせてみたいなイメージ、
なんかね、普通のっていうか、あのがっつり役者の人がやると、うん、多分もっと
怖くなると
、うん、なんか志郎君は一応ミュージカル畑の人でさ、うん、動きも綺麗さな、うんうん、なんかね、楽しんでるように見えたのが逆にあの作品がいい感じでライトになった
一つの作品というかね、
うん、そうそうそう、面白かった、うん、また出てほしいけどね、
一応ね、声はかけるんですけどね、うんうん、なかなかスケジュールが、
スケジュールが
そうなんですよね、なんか
昼とか稽古してくれたらすごいいける、
か
じゃあこう言うけど企画公演の時昼稽古ほとんどできないよね、
本当に
だいたい10時過ぎになるから、
資格の箱とかもずっと昼だったよ、
そう
俺、
う
ん、
あれはだって
そうだよ、ね、
神田生と一緒だからでしょ、
京楽さんとね3人で、
前回1回目やった
1回目のやつ、
そうだ、だから俺本番まで白くんと会ったことなかったもん、そう、
小屋入りまで誰が 何なのかも
だって俺は夜しかやらないさ、
え、投資は
投資もね、
投資なかったか、箱入りして
る、ね、怖、
なんかその部分で、
まあ、結構ぶつ切りというか、
清高なくても部分部分だければいいみたいな感じだったわけ、投資は別にもう向こうでいいみたいな、
ね、いつ出るんだろう俺みたいな本番はもちろん見れないから、
う
ん、
そうだね、
で投資の時もう見れないじゃんね、
うん、見れない、
も
う
一回も福永さんとか前から見てない、うん、
へ
そんな感じの稽古
場です、どんな話だったん
でしょう、だから
どんな話
昼やってたな思ってたそういえば、
へえ、うん、はあ、なんか不思議だね、
不思議だ、
小屋入りが初めて顔合わせみたいなことでしょ、
そうそうそうそう、
へえ、
すげえよな、
怖いっすね、
怖いよ、それ怖いよ、
ありえ、でも日付変更線って結構打ち上げまで出会わない人とかいますよね、
あ、いるね、
うちらはさすがに会うけど、うん、外部の人とかって、
いや俺一回だけしかで一作品だけだったからもう誰とも初対面だし、
うん、あ、そっか、
みんなも俺のこと知らないし、うん、すごい部屋の隅でずっとつむつむやってます。
あの時さ、
あのメイクして
ずっと我が町の2階か3階の
楽
屋を借りてて、
ま、ところか、
そう、あそこの部屋に我が町の黒い巣全部男子楽屋に詰め込んだ、隅っこの方にピエロがつむつむやってた、
ずっとやってたんです、
そっか、
一番怖かったなあれ。ああ懐かしいね。どうなるかな、伊豆健康さん。
楽しみ。
一応見ました、シアさんキャスト。
見ましたよ。なかなかなんか今回みんないろんな方使ってるなと思って。なんかあまり固定されてなかったですね。
そうですね。うん、今回は、まあ、なるべく演出一人につき一人、まあ、人の役者一回だけみたいな感じで。うんうん、やってるので、
また新しい映画見れるんかなって思って楽しみにしてますけ
どね、11月の25日、
うん、
から12月の16日まで、
はい、
はい、また随時ね情報は、はい、出し惜しみしてるわけじゃなくて、うん、何を出していいか分かってないだけなので、うん、はい、徐々に出していきますのでよろしくお願いいたします、
はい、
はい、一回 CM 行ってから、はい、シロさんが来た理由を、はい、聞きましょうか。
分かりました。じゃあ一旦 CM 行きますので、あのメールとメッセージお待ちしております。オリジンアットマーク FMNAHA.JP ですね。ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。どうぞよろしくお願いします。一旦 CM です。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。 良い品をいつも安くビッグワン
FM なは
身長165センチ、体重55キロ、それが僕。血液型は A 型、大事なところで引っ込み思案、それが僕。だけどそんな僕が世界を変えたいんだ。リコーダー。聞いてごらんこの音、見てごらんよこの色、優しく上品、夢のようさ。
そんなことは知ってる、
それでここに集った。平和な「
こんな大きなコントラバス」
「力を合わせて奏でるメロディー」
「まるで私たち人間社会の縮図」「山根筆記、我々リコーダー部はここから世界を変えるんだ。
人間社会
の音取れてる。
はい、みんなぶりやっております。今日はですね、ゲストに西平城さんをお迎えして、これ CM 明けに流れてるのは一体何なんですか。これは
これは、はい、今週末に行われる魔法部第9回公演パフォーの1曲目のリコ部のテーマ、
リコ部のテーマ、
リコーダー部です。
やはりですよ、 100% 思ってた通り、今日は告知ということですね。
ありがとうございます。
今週末土曜日日曜日か。
そうなんですよ、
土曜日日曜日で、タイトル何でしたっけ。
パフォー、
パフォ
でございます。
パフォ、これえスタジオパフォからも撮ってるパフォ。
そう、パフォ部作るときにこの作品作ったミュージカル、冠ミュージカルなんですこれ。
ほー、
だから9年前からあるんですこれ、第1回目。
これえそうなの。
そうなんです、そうなんです。
初パフォ部旗揚げ公演みたいな感じ
で、しかもこの時パフォ部本当にリコ部だったんですよ。リコーダー部でカフェでコンサートしたり、リコーダーのキャンドルナイトとかしたり。俺と千尋さんとちももとかゆみさんとかが第一期のメンバー、河合田みなみとか、慎吾とかね、先原慎吾がい
て。お前面白い。リコーダー吹いてカフェでやってたの。
そう、
ライブを。
でもいろいろ全なんか俳句読んだりとかいろいろなんかやってて。
あ、何、瞑想してた時だったの。
そうじゃ、瞑想じゃない、アートに関する全てをやりたいみたいな感じだった
と思われた。面白。俺最初からさ、このミュージカルでやってたと思ったら違うんだね。
そう、違うんですよ。
俳句を聞いてみたい。俳句をやってたってなんやんばって思うけど。
これでもパフォって結構な人数出るじゃないですか。
はいはいはい、
だから最初はパフォ部っていうよりは客演も含めてみたいな感じ。
そう、なんか最初パフォ部とかなかったんで、出たらみんなパフォ部みたいな、でいなくなったらパフォ部じゃないみたいな感じだったから、その当時のパフォ部、もう半ドキュメンタリーみたいな感じですね。
これちなみに脚本演出はどなたですか。
西平、
どちらも
城でございます。曲も、はい、
曲、今の曲も、
あ、曲も作曲も、あ、脚本も。
鬼だな。何、脚本演出作曲作詞
振り付け、
振り付け。
前はだってそれで主演でやってたもんね。
主演、え、一人8役ぐらい。
でも脳みそが一つだからやりやすいんですよ。
あ、逆に
振り付けあの人に聞いてとか、曲こんなイメージじゃないけどとか、すり合わせる時間が全くないから。
ああ、もう自分の思い通りに自分でバッて作っちゃった方が
もう全然楽っすね。
へえ、
いや、すごいですね。
いやー、だって4年前だったの時に、うんうんうん、声かけてもらってオーディション受けないかって言って出させてもらって、あれが自分が初ミュージカルで、まあ、パフォブさんとかと一緒にやった時、そうそう、敬語だった時ね、シロ君っていうまだ呼んでた時にやったけど、でその時主演だったんですよ。で、まあ、同じこのリコーダー部のメンバーでやってたけど、ほぼ なんていうんですか、代役というか、まあ、前から演出だから前から見てなきゃいけないし、あのこっちがダンスしてるときは向こうで歌唱指導をやってたりとかで、はいはいはい、ほとんど一緒にやってないというか、後ろ向いたら大体あの時町田達彦っていう今東京で役者やってる子が、うんうん、この白子の役の代役をやってたから、はいはい、本番とかゲネにふって後ろ向いて白くんがいるとびっくりしたもん。あ違うとかって、あこっちが翻訳だとか、そうとか自分で振り付けしといてあんまり覚えてないから、私の後ついてくるシーンとか私が歌ってる後ろでいつ降りるのいつ降りるのうるさい
練習不足
どこ行くの次どこ行くのってずっと後ろで歌ってる時に聞くから。
これ人数が10 20名ぐらい出ますよね。
20名そうですね、
うん、20名です
よね、まあ、アンサンブルとかも入れたらもっとなんか、まあ、入れて20人ぐらいか。
それで20名ですけど、びっくりするのが俺チラシ見てびっくりしたんだけど、ダブルキャストですよほぼ。うん、そうってことは40名分を演出してるってことですよね。
そうなんです。
言ったら
やっぱあれなの、違うのこの2つ、
かなえとゆりかとかは違うし、あ、まあ、名前出してもらえないだろうけど、いや全然違う、
まあ、同じ一つの役で赤嶺かなえさんと玉城ゆりかっていう子がやるんだけど、やっぱまあ2人とも個性が強いしね、
う
ん、
そう
だ
ね、同じ演出っていうのもなかなか逆に難しいよね。
そう、一人はガリガリで一人は野球場上がりのマット、全然何もかも違うみたいない
じらないとおかしいもんね。
そうだよな、そうだよな、
僕
そうだ、
すっごいもうマッチョの日焼けしてるやつが僕引きこもりって言い出すからねどうやって
そうかそうか、あ、じゃあ本当に全然違う作品が、まあ、土曜日と日曜日に見られる、はい、ということですね。ただですよ、ただ、うん、西平さんよ、うん、チャーミー来てますね。チャーミー、
だからもう
チャーミー
チャーミー、ですよ。
何号かいつ24号か
24かな
24、どう今のところはまだ、判断待ちってこと。
でも判断一応そう、
ボソボソ
今一応土曜日はちょっとやばいんじゃないかってことで、土曜日の夜公演と日曜日の昼公演があるんですけど、
まあ元々ね、
可能性としてね、土曜日の18時公演を日曜日の朝10時半からやろう。
10時半、
で12時半に終わるさ、で1時から予定通り昼公演やろう。
30分しかないってこと。
イエス、りょうくん、
え、客出し終わらないっしょ。
終わらないっす。一歩通行だから、入り口と出口分けて、わ
そのまま残ってても分からんやんに。
もう昔の映画館。
これ本当の話で？
いや、もう、そうなった場合はもうそうなる可能性があります。
これが土曜の朝判断？
土曜日の朝に、はい。
どうするか。
正式に決定いたします
けど。え、じゃあ何これ、
朝活。
りょうちんは、知念りょうくん、
知念りょうくん
主役も主役で、彼だけは変わらない、も
う変わらない
シングルキャストですね。
もしじゃあそうなった場合、彼らはもう4時間ぶっ続けで歌うみたいなイメージ。
そうですね、
あれ結構パフォダンスもきついさ、まあ、慣れてない私が言うのもあれだけど、
いやいやいや、これすごいことです、
ね、でもリハでね2回連続通しとかやってるから、
あ、
慣れてきてるから大丈夫だと信じてる。
え、2回連続通しかあるの。
だ
今日とかもそうだよね。今日だから8時から
やっ、8時から A キャスト通して10時から B キャスト通して、りょうくんはいたわりながらお願いします感じ
でも、
マジで、
ね、まあ、変な話、稽古だったら多少はちょっとね声量落としてやっていいよとか言えるけどね、うんうんうん、もう本番じゃそうもいかないからね。
いかないよ、
絶対いかないし、りょうくんあまり手抜かないから、まあ、
うんうん、まあ、もともとね、もともとね、
ただ日曜日にだけはチャーミーがどっか行ってくれないと、
ね、今のところはチャーミーは土曜日の夜までが厳しい感じだよ ね、
そうなんです
ね。
結構でも読めないんだよね、停滞したりとかしてて、
速度停滞って意味を、
え、何速度停滞してんの。
速度の欄停滞って書いてあるよね。
そうそう、で元々水木に通り過ぎるんじゃないかと、このスピードのままでいけば通り過ぎるんじゃないかって言ったのが結局停滞して、今もずっと近くにいる、いて、なんか土曜金曜の夜発信みたいな、はい、そう、
何これもう
今だからアイドリングしてますよ。
これは最近の沖縄に来る台風はさ、ほぼ週末ぶつかりだよ。
そうなんですよ、
う
ん、
狙うように
ガチで、多分本当にカレンダー見ながら来てますよあの子たち。
しかもさ今回、この29、30日っていろんなところでイベントやってるんですよ。
やってますね、
うん、ですよ。
僕らのこのね、同じだ劇団のたまちゃんのところの、
そうですよ、ね、しかもそれが今 LINE で来てたんですけど延期決定しました。
あ、決定しちゃった。
待って待って、それ金土だよね。
金土です。
金土はやっぱり延期決定になっちゃう。
金曜の夜に、まあ、そのこの LINE だとね、まあ、玉城美奈子のやつだと、金曜の夜28が金曜ですよね、
はいはい、
金曜の夜に、まあ、暴風域に入るということで、まあ、もう決定。
金曜日の夜暴風域に入るんですか。
ていう。
あ、いやいやいや、
金曜日の夜がね。
だから金曜日に入って土曜日に抜けて、一応少しスピードが速くなってるから土曜日に抜けてくれたら
そうね
っていう。
なるほど。
うん、
日曜日はできるんじゃないかなっていう。い
や、これ沖縄だっていつ何月にやったって割と台風来ちゃいますもんね。
う
ん、
そうなんだよね。
だからそうなんだよ。だからもう読めねえんだよな。
もう12月にやろうが来るときは来るしね。
来る。
で、よ、冬やればインフルエンザがうんぬんかんぬんってなるしね。
パフォーブインフルエンザを取らないと思って台風を取ったんだけど、こんな出し
で。でね、沖縄のインフルエンザって5月、6月に流行ったりするの
また。変な時期
なんか、いつ安泰なのっていうね。
そうなん
です。市民劇やってる時もやっぱそうなんだよね。台風がとか、インフルエンザがとか、寒い、暑いとかね。
やばい
っす。だから自分たちの劇団だけだったら、うん、またね、
頑張れって。
気になってるでしょうね。
そう。
まあ、こんなにもさ、例えば俺なんか市民劇とか、
うん、
まあ、シロ君なんか、この40名近くのキャスト、しかも、ダブルキャストだから、
うん、
1日1回しかないわけだよね、もう、うん、チャンスが、
うん、お客さん。この40人が集まるのはね。
それが一つ潰れるとかなると、もう相当なことですからね。
このね、台風ばっかはね。
いやでも、皆さん聞いてたみたいに、もしそうなった場合は、もう日曜日に
朝10時半。
その時は土曜日のチームがやるってことです
ね。そうです。
あ、じゃあもうその時はもう SNS か何かで告知。
はい。
はい、じゃあもう SNS を要チェックですね。行かれるというか、土曜日行くという方はもう常にチェックしてた方がいいかもしれないですね。はい、
そうね。
いや、その時、俺一応、日曜日のお昼に、ケイちゃんにね、LINE 来てたから、あ、じゃあ行きますって言ったんだけど、りょうくん生きてるといいな本当に。
多分もう最初のさっき流した一番目のこの、うん、なんか僕リコーダーで世界を変えるんだ
変えれるか本当に変えれるかってな
った。
高くなる上はしろくんがいけるってことでしょ。
だって出てるでしょ。
俺も出てるから。
あ、出てるの。
僕も出てますよ。日曜日の昼公演。
あ、そっかそっか。
よろしくお願いします。
豊島バーでしょ。
豊島そう。
土曜日がフレッシュ。
土曜日がフレッシュチーム。
あ、やっぱりそうだよね。俺なんか日曜日の方が俺たちが一緒にやったメンバー、
そうパフォー部中心です ね
多いなと思ったわけ。あ、
土曜日はスタジオのレッスン生中心でフレッシュみたいな。
ああ、じゃあ
僕の片割れ23とかかな。
マジで
やべえやべえ
23VS31歳。勝てないな。
青いたい稽古だし。
あ、
いやちょっとフレッシュ
年
あ、ちゃんとじゃあもう一回聞いときましょう。パフォーブそのパフォーの内容、はい、簡単に言うとっていうのを、
あらすじ的な。
さっきの音楽流しながらいきましょう。
あ、いいですね。
せっかくだったら。
あらすじは、うん、あまりなくて、まあ、リコーダーで世界を変えようという同じ曲リコーダーで世界を変えようという彼が、まあ、成長していくっていう簡単な話なんですけど、当時の9年前の自分たちと同じように夢を取るか仕事を取るか、またはパフォーマンスをするにしてもお金が必要なのか、やりたいことを求めるのかとか、それで内部分裂してあるチームは解散したりとか、あるチームは違う志、婚活して結婚を目指すとか、各自の道を選んでいく。登場人物12人いるんですけど、どれかにはお客さんの一人当てはまるんじゃないかみたいな。
あ、なるほどね。それぞれのもうあれなんだね、ストーリー、将来に向けての自分の決め方とかが、
まあ、夢は追っかけるんだけどその方向が違うとかね。お金が必要だから、まあ、お金儲けしようって、いやそんな夢に向かっていくのにそんなゲスなこと言うなとかっていう、ね、なんか
ポップな感じから始まってバラバラになっていく
病んでるよね、本当に。
いや、なんかめっちゃ面白そうだよ、
ね、
結構じゃあ何、このシロ君がこれ書いたって言ってたさね、
はい、
10年前、
はい、
ってことは本当に今31だよね、うん、もう本当にじゃあ進路に立たされた時だね。
大学卒業、
大学卒業して教員免許使って音楽の先生やるのやらないのみたいな時期。
あ、本当にそんな時期があって。
そうです、本当に、うん、ニューヨーク行くのか行かないのか、先生やるのか。
先生から教えたの？
だって音楽家なのに。
そうか、
吹奏楽部の顧問に。
やってなかったかもしれない。
やってなかったかもしれないです
よ。じゃあパフォ部のメンバーみんなそんな感じだよね。教員免許持っててとかっていう人がほとんどだもんね。
そうなの？なんか俺イメージ最初からこの舞台をやるっていうイメージ。
いやいや、吹奏楽部の顧問になろうとしてたんですよね、その時は。
は
こんな金髪にして前髪立ててる予定じゃなかったんだ、
うん、そんなにもともとそのダンスもやってはいなかったの？
二十歳ぐらいからしかやってないっす。
あ、そうなの？
うん、エーサーしかやってなかった。
えー、こん、えー、 俺えすごいですね。もう最初からずっとミュージカルのをやってると思う。
もともとサックスの人。
そうそうそう。
楽器の人。
エーサーの人。
エーサーしてるとこはそんなイメージないんだけど。
中学校時代とかもめっちゃエーサーしてた。
あじゃあもう絶対打ち当たりできますな。その本当にキロに立たされた時に書いてる作品だったら別に回顧録でもないからさ。
一応そうなんか自分も4年前やった時ちょうど31ぐらいで、
いやその時やばいっすね。
山姉のセリフにもう31まだ31みたいな、この30歳のそれこそもっと現実が見えてきた、やるのはもうなんかやればやるほどみんなズーンってなってるよね。どっちを取るんだろう、
30なってやってびっくりした、うん、ずっとキロみたいな
今さ改めて演出してさ、うん、俺こんなこと書いてたなとかさ、今でも打ち当たりする言葉とかある？まだちょっと俺若えなとかもあるのかな。
いや若えなって思うんだろうなってやったけど、ほとんど台本変えなかったですね。ずっと一緒。30代は30代なりに同じこと考えてるんだなって思いました。だっていまだにね、やりたいミュージカルやるのか、もっとエンタメに行くのか、アートに行くのかとか、
お金が
とか、いろいろあるじゃないですか。
社会知ったらまたね、もっと具体的になるというかね。
一周
回って
同じことで悩んでるなって思いました。
そうだよな。でもな、あの演劇もそうなんだけど、あ表現者の人って結構ほら分からん人はさ、楽そうでいいなとかさ、
まあ好きなことやってていいよねっていうね。
でもね、悩みはね本当にね、細かいかもしれんけどそういうところがいっぱいあるよね。自由にできてるかつら分からないところもある。そうなんだ。あもうぜひ見てほしいね
すごい深夜さん出てくるときにもうなんかずーんと落ち込むか、もうなんか号泣してるかもしれない
いや俺ね舞台見て号泣したことないけど、号泣してたらちょっとすごいな。
あんま号泣する芝居でもないけどね
そしたら俺さ、マジさ、ちょっと直談判所さ、ちょっと来年僕らでやらせてくださいこんだけ打ち当たりするんだったらやりたいな。
シアさん、あれ、あ40代のアイドルの役ありますけど、それやったりですか？ギリドル、ギリドル
小島に追われる歌ね
きついよなあれ。
で前もちょっとさ、あの、ね、メンバーにも話したことあるけど、ま、やっぱねもう一回ねチャレンジしたいと思いますよね。
ミュージカルね、
うん、M ナンバー
言いたいだけでしょ
覚えた言葉を、
うん、M4 とかね、今日は M4 の練習をしますかさ、かっこいいな。
何この M って、何この M ってみんなから来て、あなんかミュージカルナンバーって意味らしいです、う
ん、本当にウルトラマンのなんかあれかな思った最初、
星の名前そうね、またでもやりたいですね。
でもあれがもう1年半前か、
2年、
そんなに
2年
経つの？
去年の4月ぐらいでしょ。
去年の4月、でもだからね、もう今年も終わりますし、
1年半は経つの？
稽古始めたらもう2年とかでしょ。
いやもう怖いね。
やば
っ。だってこのぐらいの時期の時はやり始める前はもうね、1週間に1回はなんかスケジュール組み立ててとか、いつからやるとか、西平さん全然2月のライブが終わるまでいないとか、
そうだ
30のうんぬんかんぬとかね、え あったな。もう 2年、もうこの待ってこの音楽嫌
しみって
聞いちゃうそうね、だから2年か。でもやっぱ周りからもやっぱ見たいっていう声は、
うん、
聞くので、
うん、
やりたいね。時代劇、うん、
時代劇
か
やっぱりなんかさ、うん、この演劇でさ表現、あ俺らがやるときにその打ち当たりするやつって、うん、ストリートプレイだと結構あれなんだよね、あの見たことあるような作品か、まあ、相当変わってる作品だと、
うん、
あれなんだけど、ミュージカルだったら別にストレートにやった方がなんかお客さんも届きやすいだろうなと思って、
まあ、分かり、あんまり遠回しの表現じゃなくて、
それやるんだったら俺はミュージカルの方が多分今の年で打ち当たりすることになったら
好き嫌い、
うん、なん
かね、またラブストーリーですか、深夜さんの、
んラブストーリーやっぱ1回は10分に1本は入れるみたいな
ラブシーン
1本私多分途中で変えるよ
この曲が流れてきたらラブストーリーだと思えばいい。
ああ。なんかそういう罰ゲームみたいなのありますよねお笑い番組で、うん、キスしない、話流れ無視してキスしなきゃいけないみたいな。
で本当にもう舞台成功させるんじゃなく、この舞台が終わるまでに共演してる女性と全員とそうなるっていうのをね。
そうそう、10分に1回だから12人ぐらいはいける
120分で12回、
どうにかうまく逃げてもらうようにするのが女性の仕事です。
ああなるほどね、アドリブ的な、 大勢メンバー全員にもキスするんですか。じゃあ
無理です。
早い。なんで早い。じゃあキャストに入れないじゃないですか。その時点で。じゃあその時に選ばれた女性が、あ、深夜さんのタイプなんだなっていう、っていうことでしょ。
あ、でも俺らは選べないからね、別に。
ああ、え、だから誰かがキャストしたやつにおでメンバー入ってたら深夜さんキスしないといけないんで。
その時俺のらりくらりとね。この音楽が終わるまでこう。
なんでそっちが逃げるんですか。
その音楽作りたくないんですよ。
いや、それをね、綺麗な歌声で歌ってるのがめっちゃ面白いね。しょうもない歌を綺麗な歌声でみたいなね。
どうなることか。またでもね、
うん、また遊びたいっすわね、うん、
楽しかったっす、う
ん、来年だからパフォーブさんが10周年。
そうなんですよ。
ですよね、
うん、50年
早いっす、
来年。今年がだから9周年でって言って来年ね、
そうそうそう、10周年で1回目の公演の再演なの で、う
ん、でパフォーブさんが10周年が終わったらなのか、うん、10周年の時なのか、うん、またなんかね、
そうですね、終わってからっすね。
遠い目。
足したら30年か。
おでと足さなくていいんじゃないですかね。足すって別に足さなくていいんじゃないかな。足しても何も生まれはしない。
びっくりした。
はい、ということで一回もう一回 CM 行きまして、うん、まだまだあのね出演をしていただきながら、はい、は
い、行きましょう。
よろしいですか。
はい、じゃあ一旦 CM でございます。
FM 那覇この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、やっております。 FM
かっこよかった今。
すごい深夜の放送みたいな。福山雅治ばりのなんか。
そっちなんだみたいな。
はい、ということで、はい、ゲストいらっしゃっております。
はい、あ、ちょっと台風早くなってる。
本当に、
うん、あ、西平です。
はい、よろしくお願いします。もうずっと台風の気象庁のねやつとにらめっこですよ。
そう、本当にもう
だって今日1件、まあ、まだ決まってないですけど、29日に予定してた披露宴予定してたお客さんが30日にしたいと、こう1日ずらし、日曜日だったらできるかもしれないからって言って、司会者今探してますとかっていうのもあって。
大変だな、やっぱり。
披露宴会長がそんな急に対応でき
るの？空いてればっていう感じなんじゃないですかね。だから、まあ、たまたま空いてたからずらすとかね。もしかしたら県外から来てるお客さんとかだったら、まあ、もう30日も一応帰れないからっていうのもあるかもしれないですね。
食材とか大変だもんね、絶対ね。
そうなん
だよね。やばそう、やばそう。
来た、式場、式場担当者。
あ、そうなんだ。
裏側を知る。
俺昔式場担当だったけど、大変だっつってたもんね。
キャンセル料のほとんどがやっぱそういう食材とかそういうことっていう。
まあそういうですよね。
人材もそうですけど。
ドリンクもそうだし。
いや、捨てるわけにもいかないし。
そうね。でも出すわけにもいかない。どこにもね出す人がいないもんね。はぁ。はあ、そっか、そういう演出のやつもあるんだ。お花とかもか。
そうだ、結構な
話。全部全部増加にしよう。日持ちするやつにしよう。ドライフラワーとか。
結婚式やるときは本当にもう手軽なのがいいかもしれない。まあ、あの大きくやりたくないって人はね。
まあまあまあ、やね、どっちかやらなきゃいけないけど、うん、まあ式場っていうほどでもないとかね。
うんうんうん。うん、
でも本当にプロデュースする時間があるんだったら、多分自分でプロデュースした方が、まあ、金額のお話で申し訳ないけど安くはできますよね。
自分でプロデュース、
そう、
自分でプロデュースって言ってもさ、あ、まあまあできる。
でもほら、うちらの人材使えばあれじゃないですか。沖縄舞台さんに照明頼んで。
あ、なるほど、ね、
山口さんにスタックさんに音響頼んで、うん、でセット作ってもらって、アジコにヘアメイクやってもらって衣装用意してもらって音楽もね、音楽いるさ、ほら、
いるさ、
ほら、
作る作る、
パホブがいるし。
あ、完璧じゃない。
もうすぐできる。
すごいね。
あと相手だけだよ。
あとは相手と大きい会場、箱、ただの箱を借りればいいってこと、
ね、一応テンブスができるそうですよ。
何を？
式場、式、立食とかだったら、
ホールで
。
あ、そうか、あの形だったらできるんだ。
あの後ろの席を引っ込めて、で、そういう披露宴とかだったら飲食、立食で OK にしてるよって言われたことあるんで。
いるのかな。
いや、いないと思います。
でもなんか天物でさ、そういうことするとさ、このさ、根っからの演劇み
たいな、ちょっとね、まだ天物でやるば、
なんそこまで
どんだけ好きだばっていうね。まあでも舞台人だなって逆にね、評価は上がるかもしんないし。
いや普通の恥ずかしい深夜さん、みんな恥ずかしい普通の結婚式場でみんな恥ずかしい、シャボン玉にまみれてさ深夜さんがさ出てきて
タキシード着て、
うん、タキシード着て
上からゴンドラとかで降りてくるかもしれない、降りてくるとか風船バーンって割れたら新郎新婦登場、
あれは人がプロデュースするからああいうことができるんですよ ね。自分ではちょっとゴンドラ用意してもらえますか、ね、発注かけれないの、ね、自分では
確かにそうだね、自分プロデュースになったら、あ、こういうのが
バッて開けて
って言えないよね、これは無理ですわ。
あー、そっか、自分プロデュースになると、あ、こういうのが好みだったんだっていう
思われるから、
思うよね。
まあ、乗せられてニヤニヤしながら照れながらあれをやるっていうのも、
まあ、一つのね、
いいのかもしれない。
でもね、まあ、でももし僕が結婚、うん、まあ、そうだな、その時はな、考えましょう。力を一つします
、まあもうなんかね、
余興要員で、
余興要員もいるし、まあ、何でもね、司会も別にいるし、だから余興要員やろうと思ったら4時間ぐらい余興できるよね。
いや俺マジでさ、ミュージカルで俺の人生っていうのを渡すから10分ぐらいで作ってほしい。
おー、いいメモリアル。
10分で済むんですか、ね、10分で済むんですか。
そんな長く撮れないでしょ多分。
まあまあまあまあ、
うん、でもなんか10分ぐらいでその人の生き様が分かるような歌と、
うん、
ちょっとした縛ったら、
ああ、いいですね、
俺絶対さ仕事いっぱい来そうな気がする。
出ないんですか
俺、
うん、新郎だったら。あ、見るんだ、うん、
それ俺一緒にその時の奥さんと一緒に見るさ。
出たらいいのに。いや、たまにいるじゃないですか、途中で上げられ、新郎新婦が上げられたりとか。
いや、でもね、歌に関してはあのちゃんとしたところでやっぱ俺歌っちゃダメだから。
ちゃんとしたね、本番舞台はあれはちゃんとしたじゃない
の。そういうのさ、お個人的なところでの、
まあまあ業者の知り合いの方とかもいるからね。
両親、あっちの両親聞いてもみたいな
不安になっちゃう。私の娘ここに嫁いで大丈夫かしらみたいな。
はあ、メモリアルミュージカルはいい
ですね。確かに
ミュージカル一応ね、あのオゼとかでもメモリアルアクトって言って、
そうそうね、
そうそうそう、やったりしてるんです。
周りでもやってる子供たちが、
うん、もう子供がさ、あんなんやっただけでも泣くに決まってるさ。
ずるいね。
もう今度一回あるんですけど、もう台本読んでる時点でちょっと泣きそうなんですよね。ちょっと、まあ、そのね、新郎新婦の家族の方の、まあ、思い出喋るんだけど、お母さんに向かってありがとうがちょっとなんかこういろんな思いが詰まってありがとうすぎて、うん、もう台本なんていうの、声に出して読まない時点でちょっとやばいわけ。これでも知らないね、いくらメモリアルアクトでその役演じてるとはいえ、知らない人が舞台で号泣したら多分引くだろうなと思って。
そ、まあ、まあそれはそうだよ、
ね、いや何泣いてるわってなりそう。
だからある程度計算して泣かないと。
そうそうそうそうそう、ポロぐらいにしとかないと本気で泣いたらやばいなと思って、だからちょっとこう一線の引き方じゃないけど、うん、覚えないと危ないなっていう。
結婚式場でさ、音響証明やった時に、うん、たまたまこのお家の方がね、
うん、
母子家庭だったの。
はいはいはいはいはい、
お姉ちゃんみたいな人がいて、
うん、
弟が結婚する、
うん、
お姉ちゃんが結婚で、
はいはい、
お母さんに感謝の手紙を読んでたの、
はいはい、
そしたらこの弟がたまたま深夜で、
あ、名前が、う
ん、で深夜と二人でお母さんを支えてきた。母子家庭でとか言って俺に言いだれたみたいな、涙出てきて。
本当やな、お姉ちゃん幸せにみたいな。
単純にするなと思って、ちゃんと名前でこうなるとちょっと境遇も似てると、
ああ
、あるわなと思って、うん、
やっぱああいう、だってもう普通に別に感情移入とかじゃなくても、新郎新婦、この新婦からの、うん、両親への手紙でやっぱ泣くもん、うん、友達、本当に仲いい友達だったら。
女の子泣いてる子多いよね、う
ん、でもさ、健作さんが、うん、私その時新郎で、新郎が知り合いだったら泣かないわけ、
うん、決めてるんだ。
そう、あ、泣かないわけとか、別に泣けない。
うんうん、うん、
あの新郎側が知り合いで出席した披露宴は基本泣かないんだけど、やっぱ新婦側って聞くじゃないですか、結構、うん、恋の悩みというか、こんなでさとか、うんうんうん、結婚するまではさみたいなで泣くんだけど、泣いてると検索さんが、え、なんでか、なんでかって聞いてくる。あの女子の涙はなんでかって聞いてくる。だからやっぱっていうか、男性は分からない感覚なのかな。
うるさいでしょ。 披露宴会場のさ花束贈呈の時もうるさいでしょ。
ああ、お酒飲んでる方とか、
ちょっと引っ込んでるな、ちょっと聞かして俺は別に聞きたいわけ、どんなこと言うのかな、今後のために、ね、
参考に
日々勉強なんだ、
いい自分が立っとこうかな。だからうるさいの、うるさいさ、
はいはいはい、
男の人は基本あんまり聞かない人多いと思う。
あんま女性が騒いでるのは聞いたことないですよね。
女性が騒いでたら結構な話だけど、
結構ですよね。もう多分
とか言ってな
一応ね、司会者、そこがなんかよく司会者の腕の見せ所みたいなこと言いますけどね。まあでもあれを司会者に頼まれるのもちょっと司会者も酷な話ですけどね。うるさいって叫ぶわけにもいかんし。これラストの曲流していいの？
あ、はい、
あの劇場の方で販売もしてるそうなので。
あ、そうなんでございます。サントラも DVD も T シャツも台本も。
あれ、今回すごいね。
すごいですよ。
え、これ4点セットとかな、一つ一つ単品、
単品でもちょっと安くなったりしますよ。
本当。
はい。
なんか好きだよね、そういうの作るの。
そう、なんか祭りが好きなの。フェスだと思ってるから。今回。
ビーチパーティーの時に幹事が遅刻してきて何してんのかなと思ったら、見てピンバッジと T シャツ作ってきたって言って、早く来いよ。
なんかこれ聞いた時もうすごいなと思って。こんなにね遊ぶ時に一生懸命できる人はね、仕事も一生懸命できるタイプ。どっちも一生
懸命できるみたいな。遊ぶときも思いっきり遊んで、はい、仕事するときも思いっきり仕事して、え、ツンツンが最初なの？
そう。
これエンディング曲。これエンディング曲。
これ南ちゃん、アイドル、
アイドル
活動をやってる南エマちゃん。
このあれだよね、前パフォやった時も同じ役だった。
あ、ミミンママンのもう一人の役だった。今回ミミン、
あ、タマちゃんさんがやってた役だ。
そう
パフォでタマちゃんさんと共演してるってば。玉城美奈子さんと、ダブル OC の
出てた。
でしかもこのそうオーディションの時に直高もオーディション受けてて落ちてるって。
だからそれはね、自分が許せないね。全然見抜いてない。
そう、パフォ見に行きましたよって言われて、あ、そうなのって言ったら、だって俺オーディション受けて落ちたもんって言われて、それがチルチルミチルやってる時かな、言われて、みんなでなんで直高落としたのっつって、
なんで落ちたのお前。めっちゃ聞いちゃった本人に。なんで
落としたの。落としたのお前だよ。
絶対そんなはずないんだけど。
そうだから意外にね、あそこでしかもあの会場にミーカーがいたっていう、前城ミーカーがスタッフでいたっていう、
スタジオパフォ時代ですよね、2人ともね。そう
またじゃもう琉球超人前
前前です、はいはいはい、だから意外にあそこでいろんなメンバーに会ってたんだな。ね、たまちゃんしか記憶にないっていう
ね。時間なんですけど、プーゴさんのもう一度、
はい、
改めて告知の方を、はい、
台風が無事であれば、はい、今週の土曜日29日の18時公演と日曜日の13時公演、もし台風が来たら土曜日の夜公演が日曜日の朝10時半からになる可能性があります。場所はティルル。このラジオ聞いたよで前売り価格2500円で当日でもお求めいただけます。
はい、ありがとうございます。ツイキャスもすいません、いっぱい来てたんですけどちょっと拾えなくて、ゴーダタケシさん、恋するかっちゃんさん、モンパスさん、チッチこと眠り姫さん、カチと SKE48 さん、キューグシカシの俺さん、お笑いカレー大好きわらばさん、はい、たくさんありがとうございました。シロ君紹介する前にもお笑いカレー大好きわらばさんが西平さんこんにちはって来てるから、顔知られてますね。はい、ということで
頑張ろうね。
本番だけなら見に行ってやるよ。
あら、結構いいやつじゃない。
ハサムなりに私も詰めてってくれ
る。あれ詰めてないですよ。
付き合っちゃダメだよ。
黙っちゃった。
じゃ黙ったからあげてみた。
じゃあ乾杯しようか。
おごってやるよ。
おばあちゃんの恋に乾杯。
短いのも入れて25。
おお、そんなにあった。
ありますよ、市民図だけど、まあ、6曲7曲
わかりやすいと思う、とっても、革命的なものではないから、
楽に見に来て、
はい、じゃあ深夜さんに会いたい人は日曜日に、
はい、
はい、
はい、もう時間になりました
。はい、ありがとうございました。はい、お、本当だ、10月だ。はし、ゆっくり、はあ。 年間やりましょうね。はい、あ、劇団大手の秋山ひとみと
西浦史郎でした。
ありがとうございました。